今日の箇所、詩篇第46編を読んで、皆さんはどんなことを感じられたでしょうか。私は東日本大震災のことを思い出さざるを得ませんでした。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。あの震災が起こるまでは、もっと楽な気持ちでこの詩篇を読んでいました。この言葉通りのことが現実に起こるとは考えていなかったのです。地が姿を変え、海の水が騒ぎ、この御言葉通りのことが起こってしまった。海の水が湧き返り、町を人を飲み込んでしまった。私はあの日から自分の心の中に恐れが支配してしまったような気がしていました。また何か恐ろしいことが私たちに襲いかかるんじゃないか。そして現に私たちに恐ろしいことは襲いかかります。重い病気にかかる、仕事を失う、人に傷つけられる、財産を失う、愛する人が亡くなる。七節には、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐとあります。十節には、戦争で使う武器の名前がいくつも出てくる。この詩が書かれた当時、イスラエルの民は戦争の恐怖の中にあったんでしょうか。周りの国々も、いつどこの国が倒れるのかわからない状態だったんでしょうか。それから何千年も経ち、この詩篇を読んでいる私たちも、戦争やテロに実は怯えている。今日もどこかで尊い命が失われているかもしれない。今日もどこかに苦しんでいる人がたくさんいるのだと思う。けれども、そのような不安の中で、この詩人は、私たちは決して恐れないというのです。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるというのです。地面が崩れても、山まで崩れても、恐ろしい津波が起こっても、国々が滅びても、私たちは決して恐れない。神が私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださるからというのです。なんと信仰深い人なんだろう。けれども、私ではこうはなれない。心が強い人なんだろうか。私には理解できないという人々の声が聞こえてきそうな気がします。けれども、この詩人は言い切ります。神様が私たちの酒どころ、私たちの避難所だから、そこに逃げ込めば大丈夫なんだ。さらに神は私たちの砦だと言います。砦とは何でしょう。辞書を引くと、城から少し離れたところにある小さな城、要塞、小さな軍備防衛施設とありました。身の安全を確保してくれるだけではなくて、敵を倒す力を持つ武器が備えられている、そういう建物。神様はそのような砦だから、そこに逃げ込めば大丈夫なのだ。本当に大丈夫なんでしょうか。神様は助けてくださるのでしょうか。それでも地震は起こるではないか、戦争は終わらないではないか、たくさんの人が病気になり、飢えに苦しんでいる、そして死んでいく、そして私も この御言葉を読みながらそう思っていました。だから詩人の言葉は全く私の心に入ってこなかったんです。ところがこの説教の準備をしている最中に驚くべき言葉に出会ったのです。それは日本キリスト教団出版局が 3.11 の後語られた言葉を集めたシリーズの恐れるなという本に収録された晴作正秀という神父の説教です。津波で大変な被害に遭われた神聖釜石教会の礼拝説教、しかもあの震災が起こった年の説教です。その中で晴作神父は本当に驚くべき言葉を語っているのです。私がいつも思うのは、神様にはやはり何かご計画があって、一つ一つのことをすべて計っておられるということです。ただその神様のご計画がどのようなものであるかは詳しく分かりません。詳しくは分からないけれども、たとえ何があろうとも、そこにはきっと何かいい理由があるに違いないと信じることが肝心です。そのことは今回震災や津波にあっても変わりはない。すべては神様の計画のうちにあり、どんな試練にも何かいい理由があるはずだ。もちろんたくさんの試練を抱えている人たち、今つらい思いをしている人たちを前にして、そういうのは勇気がいることです。でも今、神父である自分が言わなくてはならない、その使命を感じます。だから勇気を持って言います。それでも今は恵みの時だ。あらゆる苦難は生みの苦しみであり、永遠の喜びに向かっている。津波の被害に遭われた方々を目の前にして、しかも被災した街道で、晴作神父はそう言い切ったのです。驚くべき言葉ではないでしょうか。さらにこの説教者はこう語る。私にはとても大切にしている座右の銘があります。自分のことを棚にあげるです。こう言うと皆さん笑いますけれど、でもこの開き直りが大切なのです。自分のことを棚にあげなければ絶対福音は語れません。自分のことを棚にあげないで福音を語っている人がいたら、それはもうイエス・キリストです。だからイエス・キリストが宿っているものとして自分のことは棚にあげています。こんないい加減な自分、こんな罪深い私、こんなに愛のない人間でありながら、しかしキリストが宿っているから私は語ります。今は恵みの時、恐れるな。実はそういう自分も恐れているのです。でも言葉には力がある。恐れていてもやはり言うべきです。キリストの言葉、神の言葉は必ず出来事になるという信仰の基本が我々にはありますから。今朝早く教会の後ろの階段を上って、高台から釜石の市街地を眺めました。悲惨な光景でありながらも、どこか穏やかな気配に満ちていました。その時私の頭の中に創造という言葉が浮かびました。神様は今日も働いている、今日も作り続けている、着々と神の国は完成に向かっている。私はその言葉を読みながら、自分はどんなに大きな恐れに取りつかれていたかを知りました。今日の詩編の2節にこうあります。神は苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。ある学者はこの箇所をこういうふうに翻訳していました。神は悩み苦しむ時に ご自身をはっきりと示してくださる助け主、ご自身をはっきりと示してくださる。私はふと私たちの教会の記念誌を思い出しました。30年ぐらい前から作られている記念誌です。教会員一人一人がどのようにイエス様に出会い洗礼に導かれたか、そしてこれまで主はどのように自分を導いてくださったかを短い文章にまとめている。そろそろまた伝道開始100周年を記念して皆さんに文章をお寄せいただくことになりますが、その本を読んでいるとまさにこの詩編46編の通りの歩みをしてきた方の文章にたくさん触れる、たくさん書いてあるんです。たくさんそういう人がいる。具体的に神様がその方の人生において現れて、その方を捉えてしまったこと、人生の中で苦難の中で神がはっきりとご自身を表してくださったことを証しする文章があんなに集まっている。それはとても不思議なことです。先日私が担当している地区集会でこんなことがありました。まだ洗礼を受けていない方が、私はまだ洗礼を受ける気になれない、まだ越えなければいけないような壁があるような気がするという意味のことを話された。するとある方がこういうことを話し始めたのです。神様を信じるために越えなければいけない壁の話をしておられましたが、その壁は探しても探しても見つからないと思います。神様と私たちの間の壁はもうないんです。だから見つからない。いつの間にか私たちはイエス様に捕らえられて、インマヌエル、神は共におられることを、私たちと共におられることを賛美するものに変えられている。そしてある友人のことを話してくださった。私の友人で長いこと洗礼を受けなかった人がいます。そして最近洗礼を受けて全く別人になってしまった。でもそのことはその本人には分からないんです。でも私には分かる。最近その人が重い病気になって入院してしまった。そしてどうしてこんな病気に自分はなったのか、神様はどうしてこんな病気にさせたのかと嘆くので、冗談半分に言ったと思います。その方はこう言った。あなたが罪をいっぱい犯したから病気になったんじゃないか。そのぐらい言い合える親しい仲なんだと思います。その友人が先日退院することになって、その退院の日になぜだか自分を呼んだ。家族でもないのになんで呼ばれたのかと思った。すると話があるという。なんだというと、あなたは嘘をついた。何のことだというと、あなたは私がいっぱい罪を犯したんで病気になったと言ったけれど、それは嘘だった。この病気は神の恵みだった。それが言いたくて呼んだ。そう彼は言ったんです。驚くべき言葉じゃないでしょうか。苦しい闘病の中で万軍の主が共におられることがその人は分かった。万軍の主とは何でしょう。何万人もの兵士で構成されている大軍の総司令官。ネヘミヤ記9章6節には、あなたのみが主、天の軍勢はあなたを伏し拝むとあります。そういえば主イエスキリストがお生まれになった時、夜通し羊の番をしていた羊飼いたちの前に天の大軍が現れた。何万もの天使が現れて神を賛美して歌った。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。あの天の大軍とともに万軍の主なる神が 私たちと共にいてくださるというのです。私たちが抱えている苦難において万軍の主が天の大軍と共に戦ってくださる。ヤコブの神は私たちの砦の塔、なぜここで詩人は神様をヤコブの神と呼んだんでしょう。詩人はここで自分と神様が絶対に切れない永遠の契約で結ばれていることを思い出したのです。自分たちの先祖であるヤコブ、その先祖であるアブラハムと神様は永遠の契約をしてくださった。あなたとあなたから生まれてくる子孫たちみんなと契約を結ぶ。私はあなたの神となる。あなた方は私の民。この契約は永遠だ。詩人はそのことを思い起こしている。私は苦難の中にあるけれども、私は永遠の契約で神様としっかり結ばれている。その方が私たちの砦の塔となっていてくださる。そして9節でこう語る。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。神が戦い、救いを成し遂げてくださる。地の果てまで戦いをやめさせてくださる。ありとあらゆる兵器を砕き、焼き払い、もう絶対に戦争ができないようにしてくださる。完全な平和を打ち立てられる。神はどのようにその救いを成し遂げてくださるんでしょう。イザヤ書9章4節に似たような御言葉があります。地を踏み鳴らした兵士の靴、地にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。そしてこう語る。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。地の果てまで戦いを立ち、誠の平和をきたらせるために神の御子イエス・キリストが生まれてくださる。これはどういうことなんでしょう。神が御子を出されると地は溶け去ると7節にあります。神が滅びよと一声言うだけで天地万物は滅びるのです。それほどの力を神は持っている。それなのになぜ神は小さな赤ん坊の姿で来られたのか。それは神様が滅びようと発するならば私たちは滅びてしまうからです。神を裏切り神に背を向けた私たちは神様に罪を許していただかなければ滅びるしかない。そして神が作られたすべてのものはこのために苦しんでいる。被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。ドローマの神典手紙は語っている。本当は神様が作られたすべてのものを守るために私たちは生まれてきたのに、私たちが神様から離れたために神様が作られたすべてのものは滅びの危機になってしまった。だから神様はご自分が生んだ愛するものを救うために私たち人間の罪をご自分が代わりに負って贖うために小さな人間の赤ん坊としてお生まれになりました。そして私たちの罪を全部代わりに負われて十字架につけられて死なれた。神はそのようにして血を流してまで、命を捨ててまでして私たちの人間の罪を、天地万物を救ってくださったのです。その誠の愛が死の力を打ち負かし、主イエス・キリストは死からよみがえってしまった。死の力はもう力がなくなってしまったのです。 もう滅びることが決まったのです。私たちはみんな死からよみがえって神の国に入る。必ず神の国が決まる、来ることが決まる、決まった。私たちはみんな神の国に入る。神の命をいただいて死の力は滅びるのです。死んでしまったものもよみがえるのです。よみがえられた主イエスキリストは天に昇られました。そして今も生きておられます。主イエスキリストが天に昇られて弟子たちに聖霊が下りました。洗礼が授けられて罪の許しが与えられて神の命が注がれて弟子たちは天につながるものとされました。そしてその主の弟子たちを通してあなた方は救われた、私はあなた方を愛している、あなた方は救われた。そう主イエスキリストは御言葉を語りくださり、愛し抜き、一人ずつ一人ずつこの福音を信じる心を与え、罪を許し、洗礼を授け、取り戻しておられる。そして私たちには計り知れない大きな力で救いの御業を今日もさまざまなところで休むことなくしておられ、救いの完成と確実にすべてを導いておられるのです。必ず滅ぼされる罪と死の力に対して誠の愛が最後の戦いをしておられるのです。詩人は五節以下で揺らぐことのない神の都について語っています。大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、神はその中にいます、都は揺らぐことはない。この神の御子とは、都とはどこのことでしょうか。神殿のある都エルサレムか。けれどもエルサレムには大河はない。そしてエルサレムは永遠に存続したわけではない。何度も崩壊している。この都はやがて到来する新しい天の都、新しいエルサレムのことです。ヨハネの黙示録21章22章にこの新しい都の到来についてこのように語られています。今あるこの天地、私たちが生きているこの地も、神が今おられる天も、古いものとして過ぎ去って新しい聖なる都、新しいエルサレムが神のもとを離れて天から下ってくる。神様はこう言われました。このエルサレムにあなた方と私は一緒に住むのだ。私はあなた方と一緒にいて、あなた方の神となり、あなた方の目の涙をことごとく拭う。もう死が人間に襲いかかることはない。悲しみも嘆きも労苦も全部なくなる。すべてのものを私は新しくする。そしてヨハネに新しいエルサレムの幻を見せてくださいました。そこには神殿はもうない。神様と子羊イエス様がおられ、そこにおびただしい数のたくさんの神様が愛して作った人々、神に救われた人々がいて、神様に仕えている。そして全てを神様の栄光が照らしている。神様と子羊がおられる玉座からは水晶のように輝く命の水が流れていて、その川のほとりにはおいしい実が毎月なる命の木が植えられている。尽きることのない私たちの命の糧が用意されている。そしてその命の木の葉には病気を治す力があって、私たちの病気をすぐに癒してしまう。だから人間が病に苦しむことはなくなるのです。その天国には戦いもない。武器がなくなるだけではなく、 私たち人間の心も動物たちの心もみんな清められてしまって、神様の優しい愛の心に満たされる。そのことがイザヤ書11章に記されています。その都で狼と子羊は一緒に生活する。子牛はライオンの子と一緒に育つ。牛も熊も一緒に草を食べる。人間の赤ちゃんは独者の穴に手を入れて蛇と遊ぶ。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。その日に向かって神様は今休むことなく救いの御業をなしておられるのです。でもどこで神様は働いておられるんでしょう。まだ神の都は来ていません。神様は遠い遠い天で私たちのわからないところで御業をなしておられるんでしょうか。けれどもコリントの神典手紙1は私たちに驚くべきことを告げています。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身ではないのです。天におられる神様は洗礼を受けた私たちのうちに宿っておられる。私たちのうちに住んでおられる。そして神様はこの神のものとされた私たちを通して愛の御業を、救いの御業を完成しようとしているのです。けれども私たちはその戦いを戦うことができているのでしょうか。私たちは戦うことができるんでしょうか。詩人はこう言います。違う、戦うのは神ご自身だ。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主がこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、神様が救いを成し遂げられる。主イエス・キリストを死からよみがえらせた神が誠の愛で罪と死の力に勝利し滅ぼされ、だから神様は今日私たちに言われます。力を捨てよ、手出しをするな。今していること、考えていることを停止して私に委ねなさい。私が神、私が戦う。すべてのものが私を崇める神の国を私が新しく作る。私が戦う。力を捨てよ、私が神。先ほど紹介した晴れ咲く新婦はあのお話の続きで嵐に見舞われた弟子たちとイエス様の話に触れました。嵐の中でイエス様と弟子たちが乗っている船が沈没しそうになっている。けれどもイエス様はその船の上で枕をして眠っておられる。弟子たちは必死でイエス様を起こします。先生、私たちが溺れても構わないんですか。するとイエス様は起き上がり嵐を叱って沈められた。そして弟子たちになぜ怖がるのかと言われた。晴れ咲く先生はこう語っていました。こんな時弟子たちはどうしたらよかったんでしょうか。やはり先生に習うべきでしょう。ここでは一緒に寝るということです。寝るとは人間の力を全面的に放棄して神に委ねるということです。それはとても勇気のいることですが、主に集められ主と共にいるのですから、実は大変幸福なことであるはず。私たちも神が集めた家族として ここに共にいます。あとは神が働きます。全面的に委ねて大丈夫です。そしてアウグスティヌスの言葉を紹介しながら、我々が恐れを超えて神の愛を信じたとき、神はどんな悪からも善を生み出してくださる。どんな悪、どんな滅びの出来事からも神様は良いものを新しく生み出してくださる。だから明日を思い煩わず、ただ信じて委ねるとき、すべての苦難の現場が天国の入り口になる。私たちはそのような神様の創造の技に参与させていただいているというのです。私たちはもっとこうあるべきだ、救いのためにこうするべきだ、私たちはもっと働かなければいけないという言葉に引きずり回されていた私たちに、今日は神はストップをかけられる。力を捨てよ、私が神、私が苦難の時そこにいて助け出す、私があなた方を必ず救いへと導き出す。だから私のところに逃げてきなさい。恐れるな、大丈夫だ。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを愛しておられるあなたの御言葉を聞くことができました。感謝いたします。あなたの救いを信じなかった不信仰な私たちをお許しください。どうか私たちの心から恐れを追い出してください。安心して力を捨てさせてください。あなたは確かに私たちを救ってくださいました。血を流してまで、尊い命を与えてまで、私たちを愛し抜いてくださいました。今私たちをそこまで愛してくださる方が共にいましてくださいます。ありがとうございます。あなたは力を捨てよとおっしゃいました。あなたにすべてお委ねし、皆であなたの成し遂げられることを仰ぎたいと思います。私たちを、あなたの作られたすべての民を、あなたの作られたすべてのものを御国へとお導きください。どうか苦しんでいるものをあなたが導いてください。主イエスキリストの福音がますます述べ伝えられ、救いが成し遂げられますように、御国が来ますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。